ここからは FP 達多のサンサントーク。家計の困りごとはお気軽にどうぞ。サンモール FP 事務所がお送りします。今月もサンモール FP 事務所代表でファイナンシャルプランナーの達多浩二さんにお話を伺います。達多さん、おはようございます。
達多でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。達多さん、最近なんか忙しいそうで。
そうですね、うん、実は今日の放送終了後はですね、この後すぐ札幌に移動しまして、はい、1時半から札幌消費者協会のですね、講座の講師をちょっと務めるんですね。
はい、すごいじゃないですか。
いや、本当にいろいろなお仕事させていただいて本当にありがたいなと思ってるんですね。
そうですか、はい、札幌消費者協会の講座講師っていうのは初めてなんですか？
あ、そうですね、今回オープン講座ということで、うん、いわゆる市民の方も含めて、はい、ちょっと講座をやるって形になるんですけれども、うん、そういう意味ではですね、今回初めてということになりますね、はい、
そうですか、はい、こう多くの方を前に、ね、お話しするというのは緊張するかもしれませんけれども。
そうですね、ただ今もっと緊張しているのはですね、はい、なんか JR が止まってるとか。
そうですよ、星見小樽間なんか
まだ止まってんですかね。
ちょっと後で調べてみますけれども、
はい、ちょっとね、非常に気になってて今。
そうです、車で行くしかないかもしれないという。いや、
どうしようかななんて、間に合うかななんてちょっと心配してるんですけどね。
ドキドキですね。まあそんな、まあ、お忙しい達多さんですけれども、はい、今日もまずは番組でね、お話を伺っていきますが、
はい、頑張ります。
はい、今日はこれ気になる方多いんじゃないですか。公的老齢年金の仕組み、今月からなんと年金が変わるんですね。
そうですね、はい、はい、いろいろこれはとお話しするんですけど、うん、その前に年金って、はい、田口さん、小難しくないですかね。
いや、難しい。
そうですよね、はい、僕も仕事の関係上勉強はしてるんですけど、専門用語も多いですし、なんて言っても法律がすっごくなんか分厚いというか、はい、非常に分かりづらいんですよね。
そうですよね。
なので今日ちょっと細かい話まで、うんうん、30分でするのはちょっと難しいですし、はい、あと皆さんもかえって分かりづらいんじゃないかなと思うので、うん、今日は細かい話一切せず、はい、大まかな話を中心にしようかなと思ってます、う
ん、はい、分かりました、はい、じゃあまずはどんなお話からいきますか。
はい、で、まずですね、うん、その公的年金の額が今年どうなるのかって話からしましょうね。
はい、
はい、で、まず2023年度、うん、今年度の老齢年金の額っていう、これ1月のですね、20日ぐらいだったかなに国の方から発表されてるんですけれども、はい、まず国民年金、うん、これについては国民年金って20歳から60歳まで、はい、いわゆる40年間ですね、保険料を納めたり、うん、あるいは厚生年金の事業所で働いたり、あるいはその奥様、うん、配偶者ですね、配偶者、そういった方々っていうのはですね、基本的にかけているって形になりますけれども、はい、その40年間ですね、ずっとかけ続けて満額もらえる場合なんですけれども、うん、実は今年これややこしいのがですね、実は年金額が2つあるんです。はい、1つじゃないんですね、はい、でまずですね、4月1日時点で67歳以下の人、
はい、細かいですね、67歳以下の人、
はい、そうです、はい、でこれですね、ちょっとここだけ専門用語使わせてください、はい、新規最低者って言葉を使うんですけれども、はい、この方は79万5千円、これが年額ですね、
はい、
で月に直すと約66,250円、まあ、約じゃないか、66,250円という額になるんですね、
は
い、でこれが前年度比、2.2% 増と、
あ、増えるんですね、
はいはい、いうことになります、
はい、
でそれに対して、うん、68歳以上の方、
はい、
これ既最低者っていう言い方をするんですけ
れども、うん、既存の既ですね。
そうですね、はい、はい、は前年比 1.9% 増の79万2600円だ、ちょっと少ないんですね。
へ、
はい、で月に直すと6万6000飛び50円と、
はい、
月に直すと200円ほど少ないという形になりますね。
そうですね、
はい、
はい、
これがまず国民年金の額なんですね、
はい、
でそれに対して厚生年金なんですけど、うんうん、こっちはもっと実は煩雑で、
はい、
満額という考え方もないですし、うん、あと計算方法自体も煩雑なんですよね。ただ国の方でですね、標準的な年金額っていうのを示してるんです、
うんうん、
でこれどういうことかと言いますと、はい、いわゆるまず世帯主が年収、これも本当はちょっと違う言葉を使うんですけど、うん、年収約520万円ぐらい、
うん、
月収に直すと44万円ぐらいかな、
うん、
にでですね、40年間働いて、
はい、
奥様が専業主婦、
はい、
そういった方 が受け取る老齢厚生年金と、あと先ほど話した、2人分の国民年金、これを満額もらった場合、これを、標準的な年金額って言ってるんですけど、これが、22万4482円、約22万4000円ですか、これが月額ですね、でこれが昨年から比べると5000円弱増えていると、
ほう、
そういった形になってますね。
そうですか、じゃあ、基本的には、パーセンテージ差はありますけれども、増額してるんですね。
そうですね、でこれはですね、実は3年ぶりなんですね。
どうして？
昨年一昨年は減っていたんですけどね、でこれちょっと次のちょっとまた話そうと思うんですけど、その前にですね、年金額ってこれ4月に改定されてるんですけど、年金実際もらっている方はご存知だと思うんですが、年金っていうのは後払いなんですね、でいわゆる4月5月分が6月に支給されると、そういったことで今月15日の支給分から、結局額が上がりますよと、そういう形になるんですね。
そうなんですね。
で年金額増えるのは3年ぶりなんですけど、これ自体喜ばしいんですが、ただ前に話したように物価も上がってて、
そうですよね、
で一時よりは下がってるんですけど、現在も3% 台の物価上昇率になってるんですね、なので今の物価に対してはちょっと目減りになっちゃうと。
そっか、結局物価が上がってるから 2.何%上がるとか 1.9% 上がっても、実際は目減りと、
そうなんですね。ただ今後物価が下がってくればね、ちょっと今 この、増額は生きてくるかもしれないんですけど、現状はそういった形ですよってことですね。
そうですか。これはなかなか喜ぶべきかどうなのかってところが ね、難しいところですけれども、ただこのね、今簡単にお話いただきましたけど、大体毎月の年金額ってどうやって決められてるんですか？
そうですね、で本当にこれざっくりお話しますが、年金額って、主にですね、物価の上昇率と、あと賃金の上昇率、でこの2つの要素で主に決まってるんですね。で原則として、先ほど話した新規最低者、この方っていうのは比較的最近まで働いていた方が多いので、こういった方は賃金の上昇率を主に使っていて、で逆に非最低者、こういった方はもうすでに年金生活長いですので、物価をもとにして年金が決まってるんですね。ただですね、日本の年金の仕組みって世代間の仕送り方式、これいわゆる付加方式で、これに対する言葉は積み立て方式って言葉になるんですけど、日本の場合は付加方式っていうのを使ってるんですね、なのでその支え手であるですね、現役世代の賃金に給付の方もですね、合わせようという考え方があるんですね、だ賃金上がってないのに、年金ばっかり増やすのはちょっとねっていう、そういった考え方なんですけど、
そうですよね、
なので物価よりも賃金 の、上げ幅が低い時、そういった時は実はこの非最低者の年金額も賃金に合わせることになってるんですね、要するに物価はもっと上がってても、賃金上がってないから賃金に合わせようと、そういった考え方なんですね。
そうですね、
で今年なんですけど、今年最近では珍しくですね、物価よりも賃金の方が高かったんです。なので、新規最低者は賃金の上昇率、
もともとね、
で非最低者、いや68歳以上の方は物価の上昇率、これによって年金が改定されたので2通りあるよと。
そうなんですか、
そういうことなんですね。
なんかね、賃金上昇してるっていう感覚は私にはないですけれども、全国的に見ればそうということなんですね、
そういった形なんですね。
わかりました、
ただしなんですけど、ここから実はもう一つちょっとお話があって、
さらにですね、
これよくテレビとかでも聞いたことあるかもしれませんが、マクロ経済スライドによる調整があるんですね。
なんか言葉だけは聞いたことありますけど、いまいちよく分かってないです。
そうですね、でこれね、何かと言いますと、結局ですね、将来世代の方にも年金の給付水準をできるだけ確保しようと、要するに年金財政もう100年持つような、そういったイメージですよね、そういったような形で将来も確保するために、いわゆるですね、年金財政の悪化を和らげる、でこれ具体的な要素としては、例えば長寿命化ですよね、 あるいは少子高齢化、うん、まあ、今よく言われてますけどね、
はい、
まあ、そういったようなものの、いわゆる年金財政の悪化を和らげるために、うん、こういったマクロ経済スライドって仕組みができたんですね。
ほう。
で、これはですね、年金額がプラス改定の時に、うん、発動されるんです。
ほうほうほう。
結局マイナスの時にさらに追い打ちかけるようにさらに調整しちゃったら、うん、もう国民怒りますよね。
そうですよね。
まあ、そういったこともあってですね、プラス改定の時に減額すると、う
ん、はい。
ただですね、これ悪いことにマイナス改定の時は翌年にキャリーオーバーされるんですね。
キャリーオーバーなんてあるんですね。
そうなんです。
もう宝くじの時しか聞いたことない言葉ですけど、
宝くじならいいことなんですけど ね、
ねえ、
うん、ただ実際はそういったような形でキャリーオーバーされる、うん、で先ほど話した通り過去2年はマイナス改定だったんですよ、
はあ、
なので結局過去2年分がキャリーオーバーされてまして、
はあ、
結局そのキャリーオーバー分で、0.3%、
はい、
実はまず引かれていて、
はい、
でなおかつ今年これがさらに 0.3%、うん、マクロ経済スライドで引かれて、うん、結局0.6% が減額された結果このような先ほどの額になったと。
すごく難しいですね。上がったり下がったり上がったり下がったりで、
うん、
まあいろいろ調整されて今のさっき言った額になってると。
そうなんですね。だから基本は賃金と物価なんですけど、
はい、
それにマクロ経済スライドっていう、うん、そういった調整が加わって先ほどの額になったと。
うん、難しいけどすごく今理解できました。
そうですね。これを詳しく、まあ、さらに小難しくっていうかですね、うん、詳しい話までするともっともっと複雑な話になるんですけど、
そして結局よくわからないってことになるわけですね。
うん、まあ、そういったことになるのでちょっと今日このような形でですね、
はい、
すっごく本当に簡単にお話させていただきました。
いやでもその方がまずは、はい、分かりやすい、うん、そこでまず一旦理解してから次っていう風に、ね、はい、なっていくといいですよね。
そうですね。
分かりました、はい、で今の話を聞くと、
はい、
まあ私なんかまだもちろん、ね、うん、まだまだは一応若いですから、はい、年金をもらう人ではない、
はい、
でよく聞くのはだいたい将来年金なんてもらえないんでしょみたいな声っていまだに聞くじゃないですか、
うん、そうですね、ありますね。
これ本当どうなんですか。
そうですね、まあ、これいろいろな方がいろんなことをおっしゃってますけれども、先ほど話した通り日本の年金って付加方式なんですね、
はい、
で実はこれ2004年に大きく制度が変わってまして、うん、それまでは支出の額を先に決めて、うん、それに応じて保険料を増やしてたんですよ、
はい、
でただこれではですね、うん、結局現役世代の負担がどんどんどんどん大きくなる一方だったので、19年前の2004年から、
はい、
いわゆる保険料を基準にして、うん、それに合わせて年金をやりくりする、
はい、
そういった仕組みになったんですね、
はい、
でこれ考え方でできたのがさっきのマクロ経済スライドなんですけど、うん、
そうか、
なので結局年金ってやりくりされてるんですよ、
はい、
まず、
うん、
そしてもう一つのポイントとして実は年金会計って将来に備えて積立金っていうですね、
うん、
積立金を積み立ててるんですね。
ほう。
でこれ実は2021年度末で、
はい、
いくらあるかと言いますと、
はい、
これピンとこないかもしれないんですが、約204兆円
え、そんなにあるんですか。
そうなんです、
はい、
204兆円以上あって、
はい、
でこれ、まあ、現在もですね実は増加傾向にあるんですね、はい、でこれ年金これもニュースでよくやってますけど、
うん、
年金積立金って運用されてるんですね、
はいはい、
でこれ大体鳴らすと年率 3% ぐらいの、
はい、
リターンで運用されてるんですけど、はい、そういったことで現在も増加傾向にあるんですね。
ちゃんとじゃあある程度は確保されてるってことですね、
う
ん、
なので、うん、当面年金が破綻する可能性は極めて低いんじゃないかなっていうのがまず、うん、思うところではあるんですね、
はい、
ただ先ほど話したようにそうは言っても将来の備えで、うん、マクロ経済スライドで今後数十年ぐらいはですね、うん、物価の上昇率ほど年金の額が上がらない、
うん、
増えないという可能性も高いんですね、
はい、
でその額はまあ、これ2019年に国が示した資料をもとにですね、
うん、
今後30年間でだいたい2割減ぐらい
おっと
というような報道が結構多いんですけど、
はい、
これもですね様々なことを言っていらっしゃる方がいらっしゃいます実際。なので実際どうなのかっていうのは私もこの数字自体は参考にしてるんですけど、ちょっとわからない部分なんですね。
まあ、そりゃそうです。物価の上昇だって今後どうなるかね、はい、分かんないですしね。
そして最近少子高齢化ですとか、そうですよね、そういったことも言われていて、状況は日々変化していると、はい、そういったことは言えますね。
まあ、ただじゃあ年金が全くもらえないってことはないよと、
それはないのかなと思いますね、はい、
じゃあやっぱり年金はちゃんと払っていくしかないということです ね、 ですね、我々ね。
で国の方もですね、今年金加入者を増やしてですね、はい、保険料収入を増やすなんていう、そういったような、政策を打ったりしてるんですけど、
はい、
ただこれ自体はですね、やっぱりいずれは頭打ちになるのかなと思うんですね。で私思うにですね、結局年金財政を維持する最も明快な解決策って、労働者の賃金が上がること、
はい、
で結果的にそれによって保険料収入が増える、だこれが一番明快な解決策だと思うんですけれども、
そうですね、
ぜひ国の方に頑張っていただきたいな、企業の方にも頑張っていただきたいな、はい、そんなふうに思ったりするんです ね。
さっきだってね、賃金上昇率っていう話になりましたけど、
はい、
まだちょっと私たちその小樽、北海道に住んでると、そこまで実感ないですよね。
はい、
一部の大きい企業さんが、ね、上昇されてるのかもしれませんけれども、これが私たちも実感できるくらいになってくると、保険料も結局支払いが多くなっていくというか、皆さん払ってくれると、
はい、保険料結局年収入、いわゆる給料とかボーナスの額の、定率で問われますのでね。
そうですね、
はい、
はい、分かりました、はい、まず前半はこのような年金の基本的な仕組みですとか、
はい、
お聞きいたしました。では一曲挟んでまた詳しくお聞きしていきたいと思いますが、はい、何の曲にしましょうか。
先月に続いてちょっと70年代のヒット曲聞きたいなってことで、
いいですね、
キャンディーズの微笑み返しを、
はい、
お願いします。
はい、FP 達田のサンサントークお送りしています。引き続き FP 達田こと達田浩二さんにお話を伺っていきます。達田さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
前半はね、はい、年金の基礎的な話、はい、いろいろね聞きましたけれども、
はい、
これね、年金ってより増やすなんてことってできるんですか。
そうですね、ここからは、はい、今後年金をもらい始める方を中心に、
はい、
年金を増やす方法というのをちょっとお話ししようかなと思うんですね。
なんかちょっとワクワクしますね。
はい、そうですね、前半ちょっと暗い話もあったんで、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、では年金を増やす方法あるんですか。
はい、そうですね、でその前にですね、まず年金のいいところについてちょっとお話ししようかなと思うんですね。はい、年金について結構悪いこといろいろ言われてるじゃないですか。いいところもあるんだよって話をちょっとしようと思うんですけど、
はい、
それは何かと言いますと、年金のいいところって一生涯もらえる、
はい、
これなんですよね。で終身型の年金保険扱うような民間の会社もあることはあるんですけど、やはりですね、公的年金っていうのは長生きリスクに備えるっていう意味では本当に貴重ですし、重要な収入源と言えるのかなと思うんですよね。
はい、
そういったようなことも踏まえてちょっと年金を増やすための方法ってお話ししていこうと思うんですけど、
はい、
よくですね、これも雑誌ですとかネット記事で、裏技って言って紹介するような、
はい、
記事もあったりするんですけど、
はい、
年金の場合ですね、基本的に裏技はないと僕思ってて、
そうですか、
ある程度全て正攻法、そういうふうに思ってるんですね。
はい、
でちょっとまずこの正攻法の2つの方法を教え、お話ししようと思うんですけど、
はい、
まず1つ目は厚生年金のある事業所で長く働く、
はあ、
これは大事ですね。
そうですか。
はい、で例えばですね、厚生年金ってタクシさん何歳まで加入できるかご存知ですか。
厚生年金、
はい、
何歳まで。65歳。
あ、ですね、実は原則70歳まで、はい、加入できるんですね。
はい、
これはあくまで原則なんですけど、でちなみにですね、その場合ですね、年収180万円、例えば月15万円ぐらいですね、
はい、
で1年間働いた場合な、働いた場合に、これ超ざっくりな話なんですけど、厚生年金って年額1万円弱増えるんですね。
お、
はい、なので例えば65歳から70歳まで5年間働くと、
はい、
年額5万円弱で、月に直すと4000円ぐらいですね、
はい、
年金が増えると、
へ、
そういったことになるわけなんですね。
あ、そうなんですね、はい、
なのでまずこれは一つ大事な方法かなと思います。
まあ、あのざっくりこれもね、まあ、国民年金の上に厚生年金が、はい、ね、積み重なるわけですから、やっぱそのダブルの期間を長くするってことが、はい、年金額を増やすための一つのポイントと、
はい
はい、
であともう一つ、これ意外と知られてない部分なんですけど、あの国民年金に未納期間がある方いらっしゃると思うんですけど、はい、そういった方は特にですね、60歳後も厚生年金に加入しますと、うん、これ経過的加算っていうですね、そういった制度があって、うん、あの厚生年金の制度で国民年金の不足分をカバーできる、そういったこともあったりするんですね。
初めて聞きました。
あのこれまあくまで一般論で、あの全ての方にっていう方にことにはちょっとなるかどうかっていうのはあるんですけど、あのそういった制度もあるので、あのぜひちょっとあのこれは一考いただきたいなと思ってます。
できる限りまず厚生年金のある事業所で長く働く、
そうですね、
ことが大事
です。はい、はい、そしてもう一つなんですけど、うん、こちらはあの、ね、できるだけ年金の受給開始を遅らせることですね。はい、
これはでもね、
できるかできないかって
ありますよね。賛否両論あるんじゃないですか。
はい、うん、あの実際できるかできないかっていうのはあると思うんですけども、はい、あの当然ですね、うん、あの今の生活が苦しい方、うん、これはちょっとやはりですね、あの当然そんなことも言ってられないので、うんうん、なんですけれども、あの例えばですね、あの先ほどお話したように、あの現在あの、まあ、65歳から例えば70歳ぐらいまでですね、はい、いわゆる働けるような方、うん、まあ、そういった方はぜひこういった方法をちょっと検討してほしいなと思うんですね。
はい、
で例えばあの70歳まで受給開始を遅らせますと、うん、あの65歳から受給した場合と比べて年金額が4割強増えるんですね。
ずいぶん増えますね。
はい
はい、
だ10万円だったら14万円とか、
はい、
そういうイメージですよね。
へ
ー、はい、でですね、あのちなみにですね、あの繰り下げの場合って、実はこれあの国民年金と厚生年金のどちらか一方だけを繰り下げることもできるんですね。
え、そうなんですか。
あの両方繰り下げないとならないというルールはないんですね。
はいはい、はい、
どちらか一方だけでも OK です。
へ
ー、あとそしてこれも意外と知られてないんですけど、うん、繰り下げている間に例えば、はい、あの家のリフォームなんかで大きなお金が必要になった時、うんうんうん、まあ、そんな時ってあったりしますよね。
はい、
でそういった時はあの繰り下げている期間分の年金をまとめて一時金でもらうこともできるんですよね。
なかなか年金って意外に便利なんですね。
なので、うん、とりあえず繰り下げておいて、
はい、
うん、そしてあのもし万が一のことがあったら、うん、その時はあのその時に一時金でもらえばいいやと、
へ、
うん、そういう考え方もできたりします。
あ、そうですか。うん、
ただあのこの場合ですね、うん、あの以後の年金額はこれあのいわゆる増額した額じゃなくて、うんうん、65歳1年の額になっちゃいますけど、はい、うん、そういった方法もあります。
あ、そうですか。は
い、そしてあとこれもですね、うん、あのよく誤解されてるんですけど、はい、万が一繰り下げ中に亡くなった場合、
うんうん、
あのそういった方はあの遺族が先ほどのような形で一時金を請求することができます。
そうなんですか。
はい、あのなので、基本的にですね、ゼロになるとかそういったことではないです。
なんかよくほらね、もらい損みたいなね、うんうん、あるけど、そんなんじゃなく遺族がちゃんともらえるんですか。
ただ、不幸にしてですね、はい、例えば年金もらい始めて、はい、翌月にお亡くなりになったとか、そういった場合はちょっとあの一時金って話とかにはならなくなっちゃいますけど、
あ、
うん、それはもうあの運命と思ってって話になっちゃうんですが、
繰り下げてる最中に亡くなったら、
はい、
一時金を遺族がもらえると、
はい、そうですね、はい、そういった形になりますので。
知らなかった、
はい、
へー。
でちなみにこの繰り下げなんですけど、
はい、
あの昨年4月から75歳まで可能になりまして、
おっと、
でこの場合ですとですね 84% 増額されるんですね
すごい増額されますね、うん、
ただですね、はい、あのこれちょっと良し悪しもあって、あのその場合あの結局収入が増えるんで、うん、税金ですとか
あるいは
あの医療保険料ですとか、はい、介護保険料、はい、まあ、そういったものがあのなどが増えたりする、まあ、そういったデメリットもあったりするんですね。
はいはい、
なのであの何歳からどの年金もらうか、うん、まあ、そういったことの答えっていうのは人によって異なるんですよね。なのであのぜひですね、あのファイナンシャルプランナーですとか、うん、あるいは社労士さんなどに、うん、いわゆる専門家の意見を参考にしていただけるといいのかななんて思いますね。
いやー、ちょっとまずこの75歳まで繰り下げたら 84% とかこの 84% ってなかなかすごい数字ですよね。
なのであのそうなんですけど、うん、ただ先ほども 話した通り、それまで結局ですね、生活が続くかですとか、先ほど話したようにあの税金が増えるとか、そういったデメリットもあったりするので、
はい、
あの本当に人によって勧められる方は勧めるんですけど、
そっか、
あの、あまり勧める方は実際いらっしゃいませんね、これは。
この 84% 増額に目がくらんで、もうダメだということですね。
まあ、
ケースバイケースと、
ね、ケースバイケースと結局そういった形になりますね。
そうですか、わかりました、はい、年金を増やすための方法、今2つね、はい、お話しいただきました。他に何か方法ありますか？
はい、あのそうですね、あの今はですね、うん、基本的にすべての国民年金の被保険者があのイデコ、
はい、
いわゆるあの、まあ、確定拠出年金ですね、個人型の、うん、に加入可能となりまして、
はい、
まあ、あのこういったようなものを利用するというのは一つ考え方ですよね。
うん、
ただあのこれ原則60歳まで引き出せないというデメリットもあるので、はい、そこは注意する必要がありますね。
はい、
あとはあの自営業者、田口さんの旦那さんもそうかと思うんですけどね、
そうですね、う
ん、あのそういった方はあの付加年金ですとか、うん、あるいは国民年金基金、
うん、
あるいは小規模企業共済といった、うん、そういったあのいわゆる年金制度、
うん、
まあ、結局一号被保険者ってあの、まあ、厚生年金ないんですよね、
はい、
なのであのそういったものを保管するためにこういった制度もあったりしますので、うん、ぜひあの利用を検討いただきたいなと思いますよね。
これはぜひ備えておきたい部分ですよね、
はい
はい、
そしてあともう一つですね、うん、あのぜひぜひ今日伝えたいことがあるんですけど、
はい、
あの国民年金の、 あの未納ですとか免除期間がある方、うん、
はい、
あのそういった方はですね、あのぜひあの未納分の効能ですとか、うん、あるいは免除期間分の追納をしてほしいなっていうのはあります、
はい、
まあ、ただこれも生活によりけりなんですけどね、
うん、
あのまた60歳以降ですね、国民年金に任意加入すると、うん、まあ、そういったこともできたりしますので、それも一考していただきたいなと思いますね、
はい、
特にあの現在あの国民年金の保険料を未納にしている方、
うん、
あのそういった方は万が一の時に障害年金ですとか、うん、
はい、
遺族年金が支給されない、
はい、
そんな、場合も出てきたりするんですよね、
はい、
でそうなった時に困るのは結局本人というよりも家族ですとか遺族の方なんですよね。
そうなんですよね、
はい、
うん、
なので少なくとも直近1年間は未納にしないようにしていただきたいなと思いますね、う
ん、はい、
はい、であの万が一あのこれ収入が減ったりとかで、うん、保険料の納付が困難な方は、
うん、
あのぜひあの市役所の14番窓口、
お詳しい
、まあ、あの FM モータルですので、
はい
はい、14番窓口でぜひあの免除ですとか猶予の相談をしていただければと思います。
国民年金課の窓口ということですね、
はい、
いやこれ本当あの亡くなったら遺族年金もらえるんでしょうって思ってる人いるかもしれませんけど、未納があったら
もらえない
という
可能性もあるということです ね
そういう、まあ、障害年金ももちろんですけれども、
はい、
こういうこともありますので、
はい、
ぜひ、未納がないように払っておくということです ね、
はい、そうですね、特にあの学生の方とかで、
はい、
例えばあのなんかスキーとかで大怪我したとか、
うん
うん、あの事故にあったとかそういったことで結局あの保険料払ってなくて、うん、あの障害年金もらえないとか、
あ
そういった方とかもですね実際話としてあったりしますのでね、はい、
私もあの大学時代やっぱり国民年金払えないからって言って、免除、
はい、
してもらっていたのを、
ね、はい、
市役所に入庁してから追納しました。
あ、そうですね、あの、はい、ぜひですね、あの、まあ、あの、いわゆる払えるようになったときにはですね、うん、ぜひそういったような形で、で、払えないときは、あの、免除ですとか、うん、あの、猶予の相談をぜひしてほしいなと。
そうですね。
思いますね。
はい。はい、まあ、そのような、まあ、ご相談も市役所に行ってしていただければと思います。
はい。
はい、まあ、今日いろいろお話しいただきましたけれども、本当はまだまだ詳しく話そうと思えばあるんですよね。はい、
そうなんですよ。なのでですね、
うん、
あの、話しきれなかった部分は、
はい、
あの、当事務所のホームページで、
はい、
あの、コラム、であの次回は、金曜日に掲載しようと思ってますが、
はい、
そこから何回かに分けてですね、
うん、
あのコラム掲載しようと思ってますので、
はい、
あのぜひそちらもご覧いただければなと思います。
わかりました。金曜日に掲載されましたら、はい、また FM ホテルのホームページや Facebook ページでもリンクを貼りたいと思いますので、詳しく知りたいという方はですね、ぜひあのサンモール FP 事務所のホームページ見ていただければと思います、
はい、
またあれですよね、さっきもケースバイケースっていう話も出ましたけれども、
はい、
これ結局まあ、 具体的に自分に合ったものを知りたければファイナンシャルプランナーに直接相談するのがいいってことですよね。
そうですね、結局年金だけじゃなくてですね、将来の家計を総合的に分析する仕事ですので、ぜひですね、ご活用いただければなと思っております。
はい、
でそれによって安心感もですね得られるんじゃないかと思いますし、ぜひそういった形でご相談をいただけるとありがたいなと思います。
そうですね、年金定期便なんかね届いてる家庭もあると思いますけれども、よく見てないとかね、なんかログインどうやってするのとかね結構そういうのであんまりこう活用されない方もいるかもしれませんの で、
そ う、 で、ね、
そういうのも含めましてぜひファイナンシャルプランナーに相談して、具体的にお話を、聞くと自分の将来設計がより見えると思いますので、ご相談いただければと思います。では最後に辰田さんまとめとしてお願いします。
そうですね、公的老齢年金は多くの民間の保険と違って一生涯もらい続けることができます。できるだけ長く働いて支給時期を少しでも遅らせて年金額を増やしましょう。またですね、公的老齢年金はあくまでも長生きに備えるための保険なんですよね。なのでお気持ちは非常にわかるんですけれども、あまり損得を考えるこだわりすぎないようにしてほしいなとも思っております。
もう人生100年時代って言われてますからね、もう長生き前提の中で、できるだけ、増やしたいっていう思いはあるけれども、こればっかりはねどうなるか分かりませんから ね、
ね、
あんまり損得にこだわりすぎるのも良くないよと、
気持ちわかるんですけどね、
わかりますよね。ということでね、ぜひ、今日のまた話を聞いて詳しく知りたいという方は、ホームページご覧いただければと思います。何か お知らせは特に今回ありますか。
そうですね、先ほどお話したようにですね、コラムですね、の方にも、掲載しますので、ぜひご覧いただければと思いますね。
はい、わかりました。今日のこの後札幌消費者協会でのセミナーもこういう シニアの、お金についての話でしたっけ。
そうなんですよ、テーマがですね、シニア世代の賢いお金の育て方っていうテーマで今日お話しするんですけど、おたるでもですね、ぜひこういったテーマでお話しできる機会があればななんてねちょっと思ったりもしてるんですけどね。
たつさんいろいろこうね、もちろんお金の話ファイナンシャルプランナーですからできますけども、実はこのシニア系のお話が得意と聞きましたが。
そうなんですね、私シニアライフカウンセラー の、 上級の資格も実は持ってまして、結構シニアの方、特に小樽で、こういった仕事をするには非常に大事なことだと思ってますので、そういったですねことに関しては結構勉強というか、特に知的を入れているというか、そういったことはありますね。
そうですよね。そして、さっきの、14番窓口なんて話もありましたが市役所でもやっぱりそういう年金ですとか市民税とかそういう、窓口でのお仕事の経験もありますので、市役所 の、 その行政関係のお話も詳しくお話ししていただけるということでね、ぜひ頼っていただければと思います。
お願いいたします。
そして来月以降どうしますか、テーマとしては。
ですね、未定にしていたんですけれども、結局来月については、不動産の相続登記のお話をすることにしました。
なぜですか。
不動産 の、相続をされたですね、不動産をですね、費用や手間がかかるといった理由なんかで、相続登記をせずに、そのまま亡くなった、ご両親などをですね、名義人にそのまましているというですね、そういった土地や家屋も多いと思うんですよね。でその結果実は今所在不明の不動産っていうのが非常に増えておりまして、で国もですね、この相続登記については、来年4月から実は義務化することにしたんですね。
義務化なんですか。
もう義務にしたんですね。なのでどう変わるのか、そして、何をしなければならないのかっていうお話をしようと思います。
これ結構多いんじゃないですか。
そうだと思いますね。で、したがって来月のテーマはですね、あなたは大丈夫、不動産の相続登記が義務化されます。そういったテーマでお話ししようと思います。
わかりました。ぜひこちらもしっかりチェックしていただければと思います。ちなみに8月は何か決まってますか。
で8月はですね、お盆のため里帰りされる方も多いんじゃないかなと思いまして、久しぶりに帰省するとですね、ご両親の介護のことで不安を感じる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。で、私の年代もそうなんですけどね。
そうですね、
でそんな時にですね、どのような準備すればいいんでしょうという話を中心に、事前に知っておくと役立つ知識を紹介しようということで、テーマは知って備えたいご両親の介護のこと まあ、そういったテーマでお話ししようかなと思います。
もうこれもぴったりの、私にぴったりのテーマをね、ありがとうございますという感じですけれども、まあ、
お互いあの似たような年代ですね。
年代ですからね、はい、だんだんそういうね、両親の介護についてね、関わってくる世代ですので、ぜひそういうリスナーさんもしっかり聞いていただければと思います。
はい、
はい、というわけでこの後はね、札幌の JR、
はい、
回復しましたのでよかったです。たったさん無事に。
そうですね、ちょっと安心しました、
ね、札幌消費者協会での、ね、はい、講座講師頑張って務めてきてください。
はい、頑張ってきます、
はい、では最後お別れの曲何にしましょうか。
はい、やはり70年代のヒット曲なんですけど、はい、街の明かりをリクエストしたいなと思うんです。で本当はですね、うん、日高五郎さん の声で聞きたかったなって思ったんですけど、ちょっとないっていうことで、
は
い、
そうなんです、
はい、坂井正明さんですか。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、ではこの曲を聴きながら辰田さんとはお別れです。 FP 辰田のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ。サンモール FP 事務所がお送りしました。辰田浩二さん、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。